それでは、聖書をお読みいたします。ルツ記2章20節。どうか生きてる人にも死んだ人にも慈しみを惜しまない主は、その人を祝福してくださるように。ペテロの手紙第1、4の6です。というのは、死んだ人々にも福音が述べ伝えられたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。それでは、証と分かち合いで、マリさんにしていただきます。
おはようございます。
おはようございます。
最近の私のすごく強く思っていることなんですけども、やっと晴れて、ザ・無職になれまして、優雅な日々を送っております。で、今までにしてこなかったような、なんか整理整頓、例えば、ちょっとした引き出しの中までも整頓してみたり、クローゼットの中を引っ張り出して、埃かぶったものをちょっと、きれいに並べてみたり、そんなことを、丁寧な暮らしというのをやっております。で、その中でですね、私が日本からもう段ボールで持ってきた、もう古い古い、日本でも古い、もう黄ばんだ、埃をかぶったアルバムの中にあった写真など出てきまして、その写真の、多くの写真の中に、父方の、父のお父さん、私から言ったら、おじいちゃんにあたる人は、第二次世界大戦中にビルマで、戦死をしたんですけれども、もちろん私がもう生まれた頃に、私、前も言いましたように、母が高齢出産で40の時に生まれた時の子供なので、もう、もちろん私が、生まれた頃には、もう、お葬式用の黒い写真、白黒の写真の中に収まっている人。で、よく、おばあちゃんの家の仏壇、おばあちゃん家に行ったら仏壇にですね、その、おじいちゃんが出兵する、ビルマに行く船に乗る前に、息子たち3人と、まだ半月も経たない一番下の弟と、2番目の、5歳、6歳の私の父と、その3歳上の、3人兄弟、の男の子をと一緒に、最後の写真を写してる写真のコピーも、ちょっと出てきてですね。私はよく見るというか、いつもそれがこう飾ってあったんで、うちの家にも、お父さんの頭元とかに。普通の光景というか、おじいちゃんに対して、ビルマで死んだんだよ、骨はこの一かけらっていうのが、軍から来た人から渡された。でもそれはおじいちゃんの骨かどうかもわからないっていう話も聞いていましたし、ただ、そんな中、興味もなく、ただ、白黒の写真の中にいる人、っていう感じで、そうですね、お父さんがよく、ビルマの竪琴っていういい映画があってとか、そういう小さい頃、小学校の時に、中井貴一が演じたビルマの竪琴っていうのを見に行ったのと、あと、テレビとかで再放送されたらそういうのを見たことあるんですけども、それぐらいかというか、そんなに興味がなかったんですね。で、それを見ながら、暇なのもあるし、父が亡くなった時に戸籍謄本とか、死亡診断書を持ってって、除籍をするために戸籍謄本とか取り寄せるじゃないですか。そしたらそこにおじいちゃんは、1944年の、8月8日に、ビルマのサガインというところで死去しました。第何代部隊なんとかさんからの報告みたいな感じで、直筆で書いてあった戸籍謄本を見たことがあります。見ました。で、暇なのもあって、そういうのも見たり、その、 なんかビルマのサガインっていうところがどんなところなのかなとかって、ちょっと、で、インパール作戦、ビルマのその行われたインパール作戦ってどんなものなのかなって、改めてちょっとこう見てみたり、その Google マップでですね、見てみたら、まあなんかこう砂地に部分的になんかこうジャングルがあるみたいな、こういうところと、あとインパール作戦についてもうちょっと詳しく、この年になって、やっと50になってなんかこう、どういうことが行われたのかな、その当時っていうのを改めて調べてみると、やはりもう1944年、45年には、もう終戦を迎える年だったんで、もう物資とかも尽きてて、それだけども、まあ、とりあえず、なんか、あの辺も侵略して、インドまで、日本が占領できたらな、みたいな、軽い気持ちで、もう、物資的に計算をしても、その戦力的にも計算しても、もう、勝てないっていうのは分かってたけど、なんか、上層部の欲とか見栄で、3万人の兵隊が送られた状態だったんですね。で、まあ、その、ビルマからを通って、ビルマのジャングルを通って、インパール、インドのインパールっていうところまで、で、インパールで相手のイギリス軍を、攻撃してっていう作戦だったんですけども、もう、当時はもう道行く道もないような、なんか亜熱帯、もう不衛生な亜熱帯で、もう、それがもう山越え谷越えみたいな何百キロみたいなところを進軍していくんですけど、まあ、もちろん物資がないので、弾を送ってくれ、相手がやってくるって言っても、弾もない、どうすればいいですかって言ったら、じゃあ、もう竹槍でつけ、みたいな、なんか、いや、もう無理です。もうこっちには、で、戦車も何も、こう、通らないような道なので、その現地の人から牛とか、そういう、牛とか馬を買って、それに戦車を解体して、それにくくりつけて、牛、あの、食料が足りなくなったら、その家畜を殺して食えっていう作戦だったんですね。でも、行けども行けども山越え谷越え、どこまでもジャングルで、で、川があったら、その家畜たちも、その部品ごと、その戦車とかそういうものの部品ごと流されてしまう。濁流に流されてしまう。もう食料も、その物資も行く、なんていう、もう尽きて、もうどうすればいいですか？何もできません。だから、もうじゃあ肉弾としてかかっていけ。じゃあ何を食べればいいんですか？じゃあ人が死んでたら拾ってくれ。みたいな、もう本当に悲惨な、なんか、だから仲間がこう死んだら、それを食べる。そして、まあ、不衛生じゃないですか。どんどんどんどん、こう、腸チフスだとか、赤痢になって、バタバタ倒れていく。よろよろ歩く。よろよろ歩いてても、もう力がないから、そのまんま、なんか、豹とか、豹っていうのは、動物の豹とかが出てきて、生きているのに、よたよた歩いてるから、生きたまま食べられる。もうそういう、なんかこう、で、ただ、じゃあ、やめるかや、このもう、無理です。その部隊を進めていくことはもう無理、できません。弾も、武器も、食事もありません。どうすればいいですか？もう、見栄として、上層部は引き返すことはできない。とにかく、とりあえずもう、何でもいいから、とりあえず何もしなくていいから、そのまま進んでいけ。っていうようなところで、戦うっていうより、ただただなんかもう、虚しく進んでいく。で、不衛生なまま、弾に当たって死ぬとか、そういう戦って死ぬとかではなくて、本当に力尽きて、もう赤痢になって下痢嘔吐で、死んでいくっていうような。で、それを共食いしながら進むみたいな状態だったんですね。で、まあ、私も小さい頃、おじいちゃんってなんで死ん、まあ、戦争は戦争って分かってんのに、なんで死んだって聞いたら、まあ、赤痢よ。 みたいな感じで、こうもう言うから、あ、そっか、じゃあ、ブスって刺されなくて血が出なくてよかったね、ぐらいにしか思ったことなく、あ、病気だったんだ、不運だったけど、なんかこう、その、生かし、何、に、半殺し、何、生き殺し、なんだろう。そういう状態で、どんな、こう、悲惨な状態だったのかなっていうのを、もうこの年になってこう、想像とか、心を痛めました。というのも、やはり、その勝つ見込みがない、送られる前から、勝つ見込みがない、日本が勝つ、これに勝ってなんかこう、何かを得る、そして、それ日本軍が勝って勝利をして、その子供たちが豊かになるとか、そういったあれも全くないまま引き返すこともできず、ただただこう進まなければいけない子供を、幼い子供を残して、妻を残し、3人の子供を残し、行かなければならなかった人生っていうのが、なんだろうな。すごい、きっと、あ、死ぬんだって分かった瞬間に、きっとなんですかね。この、やはり、その3人の子供と、妻の元に帰りたいなっていうのがすごいあったと思うんですね。で、その、残されたものっていうだけではなくて、そうしながら進んでいく。なんか、ただただ進んでいく。その短い30何年間の人生っていうのが、きっと、何だったんだろうって思った。私も親になったから、やっぱり、自分がそういうところに行って、人を殺すために送られて、でも、殺すよりも、なんか手を下すよりももう、なんかこう、やめる、こともできない。止まることもできない。引き返すこともできない。そんな、こう、状況で、すごい自分の人生の最後がそうであったっていうのが、すごくなんか、虚しかっただろうな、悔しかっただろうなって思ったんですね。で、そういう、無念っていうのもすごく感じましたし、そうですね。そういうふうに、その人生、その人たちの人生においてのその無念、その故郷への、こう、思い、子供たちの思いへの思いもあったでしょうし、そうやってこう、いわゆる自分の意思ではなく死んでしまって、福音を、神様を一度も知ることなく、そういうふうになんか殺されてしまったとか、そういう機会も得ずに死んでしまった。そういう死に方をしてしまった虚しさっていうのがすごいなんかこう、哀れに思った。ですね。で、その時からちょっと私はやっぱり、もちろん前も言いましたように、父母が亡くなった後から、心の中では、今日もどうしとる？イエス様と一緒におるん？今日も一緒に見守ってやってね、神様感謝しますっていうふうに、毎日は祈るんですけれども、それに加えて、こういうふうに亡くなっていった人、無念で亡くなった人をどうしようもなく、知ることもなく、亡くなっていった人の魂を、どうか神様、あなたはご存知ですと。一人残らず、こういった死に方、身内だけではなく、こういった死に方を今もしている人たちがいますと。どうか、あ あなた、そういった、福音を知らずに、あなたを知らずに、その旅だ、この世を旅だって言った人の魂をお願いですから、一人残らず、あなたの御手で救い上げてください。あなたの御座で、せめて、あなたの御座で、こう、安らかに行こうことができますように。あなたを知らずに死んだのは、この人たちのせいではありません。福音を聞く機会がありませんでした。どうか一人残らずあなたの御手で救い上げてくださいっていうふうに毎日祈るようになったんですね。なので、ちょっとやはりその時から祈りが変わってきた。なので、そうですね。まあ、きっかけとしては、まあ、自分の、身内じゃないですか。のが、今になっては苦労だったんだな、そういう思いで死んだんだな、っていうところから、やっぱり、なんかこう、神様に、まあ、普通にこういう状況とか、恵まれた私たちが何一つ不自由のない、ところ、生活をしていれば、なんだろう。まあ、一生に一回はそういうキリスト教がとか、そういうのに耳を傾けるか、目を見たこともあるかもしれないですけど、戦時中とか戦火の中、その敵国のなんか歌を歌ってはいけないとか、魚のものを見てはい、あの、ではいけないみたいな時代の中でとか、今のこの世界の状況でもそういう中に置かれてる人ってすごくいると思うんですね。だから、どこの御言葉ろう、御言葉かちょっとわかんない。誰一人として滅びることがないようにっていう。で、以前私、なんか、うちの教団じゃなくて、他のところの教団の牧師さんと話しする機会があって、なんか、その時はまだ父も救われてないっていうか、洗礼だけ受けて、教会行ってません、知りません、みたいな感じの状況だったから、まあ、高校で洗礼は受けてないんですけども、心からなんか神様を求めてるかとか信じてるかって言ったら、ちょっとよくわかんないんですよね、なんか、みたいなことを言って、それってなんか、やっぱり自分から、こう、神様を信じるとか、信仰告白をしないと、家族がそういうふうに祈ってお願いしますって言っただけじゃ、救われないんですかっていう話を、その牧師さんに聞いたことがあって、そうですね。やはり自分から、信じますと、意思を表明しないと、救われない。っていうふうに、牧師さんおっしゃったんですね。で、それもちょっと調べてみると、賛成派、反対派みたいなのがあって、そういう考え方もあるし、今日の私が挙げている、ルツキだとか、どこでしたっけ？自分、ペテロか。ペテロで、神様は死んでる人にも、福音を述べ伝えられて、その人たちのために、みたいな、で、神様の義と愛っていうのは、義っていうのは公平なので、そうやって神様の福音に一度も触れることなく、亡くなこの世を去った人にも、そういった機会を与えてくださるのが神様の義、公平であるっていう考え方もあるし、まあ、私としては、まあ、どっちが正しいとか、こっちが本当だとか、そういうのは、やっぱり、霊の世界、死んだ後の世界っていうのはわからないですけども、今は、そういうふうに、やはり、毎日、自分の祈りが変わりました。今日の私の、証は、終わりです。
なんか、すごい感動しました。 ちょっと、まあ、もらい泣きみたいなのをちょっとしてましたけども。ビルの、まあ、建事って、中井貴一もやってたんですけど、僕は佐田啓二、お父さんもやってたんですよ。お父さんがやって、で、次やってんだけど。僕は、まあ、両方見たけど。うちの親父もね、フィリピンで戦ったんですよね。戦地行って。で、うちの親父のなんかタイは、ほぼ死んだみたいだけども、彼はマラリアになったんですよね、親父。で、マラリアってなんかその病院に運ばれて、寝てる間に戦争終わったと。まあ、
現地で。
笑い事じゃないんだけど、まあ、
現地
多分
で。
現地だと思う。まあ、それで自分が生まれたんだよね。なんか、そういうので、自分は直接やっぱり親父からその戦争の話とかね、聞きましたけども、やっぱりまあ、こういうこと言っちゃいけないと思うかもわかんないけど、まあ、日本人としてね、やっぱり天皇陛下がすごい、神的な存在みたいな感じを常にお父さんは言ってました、私も。だから、まあ、悲しいですけどね、そういう、だから一言でも僕がなんかそういうこと、天皇陛下の悪口言ったら、もう、すごいです。すごかった。まあ、すごかったっていうか、殴りはしないけども、うちの親父とか殴りはしなかったけど、無視されたって感じで。こいつアホやなって感じで。あと天国、神様を知らない人を天国に行く。今の箇所を見てて、自分は、福音を伝あ、うちの両親は僕が訴追して教会に行かしたんですよ。だからイエス様のことを知って、二人とも亡くなりました。神様は、僕はまあ、僕自身がね、天国に行ってると、まあ、信じたいんですけどね。あと、全然知らない人たちのことを、僕は本当に大切な友をね、自殺で亡くした時に、福音を伝えなかったんですよね。だから、その人も天国行ってると信じてるんですけどね、今の、やっぱり箇所は、すごい、クリスチャンでもこの、分裂する箇所なんですよね。難しい箇所で。まあでも、だから僕は、はっきり言って、イエスかノーかっていうことをね、言える立場ではないですけども、まあ自分自身、そういうふうに信じてますね、やっぱりね。友とか、親とか。皆さんはどうですかね、今のことを聞いて。どう思われましたか？
まず、なんだっけ、今の戦争してる人たち、ロシアの人たちがね、よくね、弾もないのにね、行かなきゃいけないっていう話って、よく聞くじゃない、なんか、だから、かわいそうだなぁと思って、今までだと思ってたけど、かわいそうだなぁって改めて思ったね。で、ね、行きたくないって言ってね、ね、と、やると、それはそれでまた同じ軍隊の人から殺されるとかいうことにね。本当にもう、退きもできず、希望もなく行くのって、本当かわいそうと思ったね。恐ろしいね、その3万人の人が、もう、何も勝算もなくのないのに、送られるって政治って恐ろしいね。
まあ、そうですね。 何かありますか？
いや、これってさ、なんか、先週も土橋先生が、まあ、指摘した箇所と似てるじゃん。全員が天国に行けるという間違った教えを言ってるようなことを先週土橋先生が言ってたでしょ。だけど、これって実はここ最近、自分が礼拝の後に木地さんと飲みに行くたびに語り合う内容で。
そうだっ
け。酔ってるから覚えてみないんだけど。裁きは神、主のみっていうのは、いいこと悪いことじゃなくて、最終的に裁きっていうのは、天国か地獄かって意味じゃん。なんか、そこの裁きは神様に委ねられてるから、うちらがあの人はこういう理由で地獄に行くよっていう話じゃないし、こういう理由で天国に行けるっていう話じゃない。だけど、うちらが信仰を持とうとするのは神様に近づきたいからっていうのがあるわけでしょ。愛されてるから近づきたい。で、まあその結果、永遠に神様と共に入れるのが天国だと自分は思ってる。でもそれをあえて拒否して、拒否する権利も人間にはあって、永遠に神様と離れてる状態が地獄なのかなというふうに自分は解釈してるんだけど、それも、なんかその洗礼受けたとか、教会員になったとかいう、ぶっちゃけそういうレベルの話でね、うちらが決める話じゃないなとか、思ってます。うん。だから、さっきね、マリさん言ってたように、それだけで、教派がどんどん分かれるわけよね、どんどんと。うん、だからうちらが今ここで正しい答えを出すって話じゃないんだけど、これ、宮内先生がいつも引用してた箇所があるよね。ペテロの、今日と同じあれやけど、三章のね、18からか、18から20なのかな。ちょっと読みます。これもちょっとね、どっちとも取れる箇所で、まあ、こんな感じです。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは、肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。もう今日の箇所と似とるわな。その霊において、キリストは、囚われている霊のたちのところへに行って宣言されました。この囚われている霊たちってなんだけど、20節に、かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにです。その箱舟に入ったわずかの人たち、すなわち8人は、水を通って救われました。これ要するに、ここにはっきり書いてないけど、十字架につけられたのが1日目で、復活されたのが3日目で、2日目にイエス様は何をやってたかっていうので、ここがもよく引用されてて、実は、イエス様自ら読みに行って、捕らえられてた霊たちに、ここでは宣言されたっていう言い方になってるけど、訳によっては述べ伝えられてたって書いてあるね。だからすでに死んだ人に対してイエス様は述べ伝えられてるという解釈をすることもできる。だから、今日のペテロ、まあ、ペテロが言ったから意味が半減というのはわけじゃないんだけど、ここではイエス様が本当、すでに死んだ人たちにも述べ伝えられてるっていう、そういうふうな解釈されてて。で、ましてや、その、ノアの時代にノアをあざけ笑った人たちだよな、これな。そういう人たちに対して、述べ伝えたっていう、まあ、箇所があって、で、いつも、まあ、前にもみんなにも言ったけど、別に自分はパウロが書いてあるものを、批判するとか、そういう権利は何もないんだけど、パウロってイエス様に会ってないわけね。実際にはね。だけど、ペテロって一番弟子みたいなもんでしょ。うん。そのペテロが書き残したものってすごい残ってるものすごい少なくて。だから、ペテロの手紙全部もう鵜呑みにして、端から端までこれこそがっていうあれじゃないのかもしれないけど、でも、ペテロが書き残してるものってすごい貴重なんだろうな、とか思いながら読んで、その中にこういう箇所があって、すごい、結構これ、みんなが引用したがらない箇所。ね、だけど、これはちょっと重要かなと思いながら、ここの箇所が気になってます。だから、最終的には裁きは神様で、うちらがどうのこうのよ。でも祈り続けるのはすごい大切なことかなと、聞いてて思いました、うん。でないとさ、なんか、 特に戦時中ね、名前されてたように、そうじゃない教育を教わって、天皇こそが神だってね。教会にも天皇の写真飾れって言われてた時代でしょ、当時はね。だから、この間のジョーさんの話じゃないけど、ある種の洗脳だとかマインドコントロールがすごかった時代だと思うし、そんな中で、キリスト教も変もないわっていう時代だよね、ある意味ね。うん。だから、福音を聞く機会なんか与えられなかった可能性もかなり多いし、そんな中で、クリスチャンじゃなかったんだからうんぬんって、もう周りの連中が言うことじゃないなっていうのはすごく感じます。うん。はい。また長くなりましたが。
その土橋先生が言われてたことってさ、
うん、
私こういうふうに解釈してるんだけど、その全員が救えるわけじゃないっていうのはね、うん、今の私の状態とか、ね、私が今こうね、おすすめした方言って、ね、その人にとっては、しつけになってしまうこともあるわけだし、
うん、
かといって、それが、その人の今の時じゃないかもしれないから、他の時にね、救われるかもしれないから、だから、万人説っていうふうなことをね、
うん、
じゃないっていうふうに言ってたけれども、でも、自分、自分が今やってる時にね、すべてが救われるっていうふうなね、ことではないっていうふうに感謝でした、ね。
まあそう。
うん。
なんか、その、教えを曲げて伝えてるっていうところで、その万人説を引用されてたじゃん。
うんうん、
だから、どっちかというと、その、みんなが天国に行ける説っていうのを、
うん、
批判したかったのかなとか思ってね。
ああ。
うん、そういう時にそういう悪い例として出してたから。
うん、
うんうん。いや、まあだから、そうかもしれない、そうじゃないかもしれないって話ね。要するに最終的な裁きは神様にあるから、でもやっぱりうちらは祈り続けるってことはすごい大切かなと思うし、うん。わかんない人たち多いじゃん。救われてるか救われてないか、それを決めるのもうちらにはないし、という、わしはそういう捉え方したんだけどね。うん。まあまあ、前が言ってる通りかもしれないし。
彼はね、本当にわかんないっていうか、
うん、
これどこの時点で救われるかっていうのがね、例になってもわかんないんだと思うのよ。
あ、
うん、っていうのは、私またさ、なんかさ、ちょっとさ、またこう、飛んだ話をしちゃうけどさ、私さ、ちょびっとだけさ、たまに霊感がある時があってさ、それで前も言ったけれども、こっちの方で音楽大学行きたいなと思ってさ、で、こう音楽大学にこう受験して回っていた時にさ、ホテルに泊まってさ、そしたらそこのホテル、立派なホテルだったんだけど、なんかこう、夜な夜なおかしい夢を見て、それで、こう、ホテルの中でこう目が覚めるんだけれども、まあ、真っ暗なのね。真っ暗って言って、真っ暗でね、自分が誰だかわかんないっていう。私は誰だろうって言って、わかんない。ここはどこだろうって言って、わかんないと思ってね。それで、あ、光を、電気つけなきゃと思って、怖いと思った時にね、目が覚めるっていうのはね、受験の時に夜な夜な見たのね。それで、その時に霊感のある人に、たまたま電話したときに、うわ、お前どこにいんだ今そこっていうふうに言われてね、あ、ひどいことに、ひどい子にいんなとかって言われたのね。だから、だって、そこ、霊がいると言って。それで、またね、私のね、友達が、ね、ニューヨークにいる友達がいたんだけど、私のと同じ夢を、そのニューヨークの友達が見てね、じゃあに何かが起こっていると思ってね、私をね、ホテルを探し当ててね、電話してきたんだよね。というさ、私とその人と霊感のある日本の友達と、それと霊感のあるニューヨークの友達、三人がやったという。で、私その時つくつく思ったんだけど、こんなアメリカの洗礼を受けてる、みんな総洗礼を受けてるような社会で、こんな霊がいるっていうことは、ね、なんかね、洗礼受けたかどうかって、怪しいもんだなっていうふうなことが一つ思ったのね。一つね。それでね、霊になって迷うっていうことは、自分の中の 自分が誰だかわかんない、これはどこだって言ってね、その暗い自分の中の思いに、こう、真っ暗な中にこう、なってしまって、それで、それがすごい恐ろしい体験で、光がって思っているっていう風な、その自分の中でぐるぐる思ってしまうっていうところが、救われてない例だっていう風なね、ことになるんだと思うのね。でも、その、多分思うんだけど、その光っていうのは、本当にその、自分の中でぐるぐるなってしまっている、その向こう側にあって、それが、イエス様とか神様の光であって、いつもこう気づけ気づけと言ってくれているのではないかというふうにね、思った次第でありましたっていうふうなところがあって、だからそれを今救われてない、今救われているとか、自分で決めるとか決めないとかね、そういうふうなのってすごい貧乏で、でもチャンスはみんなにあって突破口を与えられていて、いつもこうね、みんなを救いたいと思っているね。今のペテロの話でも、イエス様の意志も、神様の意志もあるのではないか。でもその時期は本当に難しいっていう。
うん、わからないです
ね。うん。でも意志はあるのではないかというふうに思い立っている私ですみたいな。
いや、その、生きてる間に自分の意志でっていう、もちろんそうかもしらんけど、受け入れるかどうかはね。うん、ただ、ねえ、死ぬ間際にさ、その死ぬ間際の人に周りが分かんない状態でイエス様語りかけてるかもしれないしね。うん。本当分かんない。死ぬ先、ややが言うように、その死んだ後もそうだし。うん。ましてや死んだらさ、体がないから、その物理的な存在じゃなくなるから、時間という概念もなくなるからね。今とか後とか前とかいう、そういう話でもなくなるから余計に本当神様に委ねるしかない部分があるよね。うん。時間を感じてるのはそうやってこうやって生きてるうちらだけだから。霊にとってはね、そういう物理的な存在じゃないわけだから、時間っていうのもあるのかもしれないけど、うちらが感じてる時間とは全然違うと思うし。うん。だからそこをなんか、うん。やっぱりうちらは、そこはもう神様の次元であって、うちらがどうのこうの言う、あれじゃないよな。うん、いや、だからこそ祈り続けるんだけどね。うん。
だから私たちも自分の中でさ、暗い思いでさ、ぐるぐるしちゃっているっていう部分はきっとあるからさ。
うんうんうん、
その私たちもこの人類全体も死んだ人たちも、やっぱり常に神様のね、その隣にいる神様に気づくっていうね。やっぱり祈り続けなきゃいけない、
ね。うん。だから宗教に入れるじゃなくて、本当神様は愛しておられるっていうのを、よくな、最近じゃなんか愛のことばっかり語ってとかいうような人たちも、確かにそうなんだけど、でもそっから伝えないとさ、なんかね、やっぱり、うん、そこがメインかなと思うし。教会員増やすとか、キリスト教徒増やすとか、そういう話以前の問題だからね、と思うんだけど。うん、前ね、ノンクリスチャンのアメリカ人と二人で、まあ周りにも何人かいたんだけど、酒飲んでて、ふっかけてきたことあるけど、いろいろ議論をね、そいつが。天国に行きたいからクリスチャンになるんだったら、それこそてめえらの自己満足じゃんって言われて、自分はそうじゃないけど、確かにそういうクリスチャン多いよなっていう、なんか、天国に行きたいんだったら結局自分が良ければって最終的なんで、そうじゃない。だから、その人に説明したのは、いや、愛されてるから、やっぱり、そのリターンとまた違うんだけど、それに応えるっていう形が本来あるべき姿だよっていう言い方はそいつにしたんだけど、まあそしたらそいつ何も言えなくなって、こんな論点変えてきていろいろ言ってきたんだけど、でもやっぱり実際には宣教するときにもあなたたちは地獄行きたくないでしょうみたいなことを言うことが多いじゃん。それってやっぱ脅しだし、天国に行きたいから信仰保ってるんだったら自己満足がまず第一じゃないよなと思って、なんかやっぱり、まず神様から愛されてるっていうのはね、うん、そこからかなとはいつも思うんだけどね。実際そのイエス様を知っ で、イエス様が何者か本当によく、もう 100% 分かってる人間なんかいないんだけど、でもその神様の愛の表現だっていうのが分かったら、本当に拒める人、本当少ないと思うんだよね。うん。ゼロとは言わないけど、それ、しっかり感じたのに、それでもイエス様拒める人、なかなか。
拒める？
リジェクトする人。うん。キリスト教リジェクトするやつは腐るほどおるけどさ。わしだって時々リジェクトしたくなるけど。だけど、神様の愛を少しでも感じて、それを嫌だっていう、言える、思い切って言える人間も。
あ、そうですね。
会ってみたいね、いたら。
ジョン・ラノンも言ってましたよ。イエスは好きだけども、そこに集ってる奴ら。
あ、そうなんじゃない、結局。
そう、そうなんだよね。うん、そこに集ってる人たちは、偽善者が多いと。
うん。だからそこなんだよね。だから、結局、イエス様を通した神様の愛に立ち返りたいなって話でね。
結局自分がそうであればってことになる。だって周りにこう。
なんか先週のキリストの香りってやつよ。だから、それが内側から外に出ればいいなって話じゃん、先週の話は。
うん。
うん、まあ、何はともあれ、うちらにはわからないことが多いんで、だからこそ祈り続けるっていうね。うん。何をもって失われた魂かどうかはね、うちらが決める話しちゃうし。そう。だと思います。はい。
まあでも、死にたいですね。あの、
うん。もちろん、もちろん。
う
ん、
救われてるように死にましょう。
うん。
そのおじいさん。天国に。てると、私は思います。それはお前の意見だろう、つって。
いや、別にそこで止めときゃよかったのに。自分で突っ込んどるから。
ということで、あ、近藤さん、
それでも何か言わせ
て、何か言いますか？
うん、いや、難しい話だな、とか私思って、うん、もうそこまで考えさせられるっていうか、その、子孫、ね、その、わかんない、じゃないですか、その場にいなかった、ね、いないけど、その、まあその写真とか、そういうのがあったこそ、こう、あーってこう、いろいろ考えさせるっていうのも、それもやっぱり神様、すごいなとか思って、普段、やっぱりいろいろ周りが自分の生活とかいろいろあって、そこまで、ね、あの、自分のマインドというか、その、いかないけど、やっぱりそういう一つの大切なものを、のきっかけで、こう、あの、そう、考えさせられるっていう、すごい、それもすごいなと、今日、マリさんの話を聞いて、思いました。やっぱ神様はすごいね、って思う。はい。
そうですね。神様の愛に、愛を信じましょう。はい。ということで。じゃあ、マリさん、じゃあ。
いや、はい。そうですね。なんかもう、ここ何週間か、やっぱり、先生のところ、時からこういう、ちょっと話題というか、やっぱり、でも、まあ、そうですね。祈り続けることが大切だと、なと思います。はい。
じゃあ、じゃあ、マリさん、
はい、
ということで、お祈りしていただきました。
はい。天皇お父様、今日こうして、私の、最近の思いを皆さんに、分かち合えたことを感謝いたします。本当に人間の、人知をはるかに超える、もう本当に死後の世界というのは、救われているか、救われていないのか、私たちが知ることはできませんけれども、どんな時もあなたを信じて、あなたの愛と義を信じて、私たちが、自分たちのために、そして、あなたを知らない、たくさんの、ね、亡くなった方々、そしてこの世にいらっしゃる方々に、のために祈り、一人でも多くの、魂が救われるように、私たちが働けるように、祈れるように、あなたが、いつも、私たちに あなたの義と愛を覚えさせてください。尊き主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アメン。
アメン。